2005年秋のセミナー CD3 題目、サタンが最も好む標的はクリスチャン家庭。話、アルコレット・マーティン。
Terrorism, aren't we?
今日テロリスト、テロリズムですね。そういった話が巷で、非常に多く聞こえてきますよね。
It seems like terrorism is played up even more than what it really should be. It's played up. It's made to be bigger than maybe it is.
そしてこの実際に行われているよりももっと大げさにですね、そのテロについて、まあ、なんて言いますか、神経質に扱われているんじゃないかという感じがすることです。
But we have a master terrorist called the devil.
しかし、実際にですね、テロリストの、まあ、達人といいますか、そういうものがいまして、それが悪魔であります。
He's behind it all.
そして、すべての背後に、悪の背後にですね、サタンがいることは確かであります。
And we see him around the world. I don't know about in your country, but especially in our country and in other countries around the world, he is stepping up his efforts of terrorism in, when it comes to Christians. To Christians. He's terrorizing Christians in lots of different ways.
そしてですね、まあ、私たちの国でもそうなんですけれども、世界中至るところで、まあ、サタンがですね、彼の方法で、さまざまな方法で、このクリスチャンを、この恐怖に陥れるようなことをしているわけです。
You see, he knows very well, as I said this morning, he knows very, very well that his time is very short.
今朝も申し上げましたけれども、サタンは自分の時が短いということをよく知っています。
He knows the scripture better than we do.
そして私たちよりも、聖書についてよく知っているんです。
And his favorite target is the Christian family.
そして彼のですね、最もこの彼が好む標的はクリスチャンの家庭であります。
We're going to talk today very extensively about the three attacks that he has made against Christians.
そして今日のお話の中でですね、サタンがこのクリスチャンに対して行う攻撃、三つの標的について、お話ししたいと思っています。
Because the war truly is real, isn't it?
そしてその戦いが現実のものであるということ。
What we have is the war between the two kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of the devil, and we are the prize.
二つの王国が霊の戦いを繰り広げておりまして、神の王国、そして悪魔の王国ですね。それは私たち人類をめぐっての戦いなのであります。
So, what we're going to do this week is discuss, at least this afternoon, we're going to discuss how real the war is and how close it has come to all of us. And sometimes we don't even see it.
そしてこの戦いがですね、例の戦いがいかに現実のものであり、そして私たち一人一人にとって密接に関わっているものであるということをお話ししたいと思っているんです。
As they are getting the projector set up, I want to share a little bit about this war in heaven.
今からですね、天での戦いについてお話ししたいと思います。
Remember when Lucifer deceived the angels in heaven.
Lucifer が天において御使いたちを欺瞞に陥れた時のことを皆さん覚えてらっしゃると思いますが。
He went around getting people to doubt or question God's motives and God's character, correct?
神様の動機についてまた神様のご品性についてルシファーは天使たちのところに行って疑いを起こさせるようにしました。
Now what happened was there was war in heaven and one third of the heavenly host got cast to this earth. Is that right?
そ そしてその後、密会たちの3分の1が地に投げ落とされましたけれども、そうですよね。知ってますか？
Well, when they were cast to this earth, where were they cast to?
彼らはその投げ落とされたんですけども、どこに投げ落とされたでしょうか？
They were confined here, and Satan was confined to the tree of knowledge of good and evil.
彼らは地上に投げ落とされました。そしてサタンは善悪を知る木のもとに閉じ込められました。
Now when he was cast here, is he and his demons, are they on a picnic?
サタンとその御使いたちが投げ落とされたとき、彼らはこの地上にピクニックに来たんでしょうか？
Are they?
そうですか？彼らピクニックに来ましたか？
They're here to do a work, is that right?
彼らは彼らの働きをするためにこの地上にいるのです。
They're here to destroy the creature that God created in His image.
彼らは神の御形に創造されたもの、私たちを滅ぼすために今働いているのです。
And they have a vested interest in us. They have a reason to want to destroy us more than just that they hate God, Jesus.
彼らが私たちを滅ぼそうとしている理由にはですね、彼らが神やキリストを憎む以上の理由があるのです。
They know, and Satan knows, that for every person who is lost, Satan is going to have to suffer in the end punishment for those lost people that they tempted. Let me do it another way. I'm sorry. When a person is saved, that's what it is. You're right. You got me right. When a person is saved, if the sins that they would have been punished for or the death that they would have had, Satan is going to receive that scapegoat.
一人の人が救われた場合、その魂が受けるはずだったその報酬、死はですね、また刑罰はサタンがそれを負わなければいけない、アザゼルのヤギとしてそれを負わなければいけないということを彼は知っているので、一人一人の魂がもし救われないように、救われたら彼が受けなければ、その刑罰を受けなければいけないので、そのために必死になって戦っているんです。
Therefore, he has a definite concern that he wants everyone lost, so his punishment will be less.
ですから彼は一人一人が滅びるように、その滅びによって自分の刑罰が軽くなるようにという究極的な目的を持っているんです。
But we have good news.
しかし私たちには良き知らせがあります。
How many angels stayed in heaven with God?
神様のもとに残った御使いたちはどのぐらいいたでしょうか？
Two thirds, right?
半分の2です。
So we've got two good angels for every evil angel out there.
ですから、一人の悪天使に対して二人の聖天使を私たちは味方につけていることができるんです。
So we have nothing to fear.
ですから私たちは全く恐れる必要はありません。
Jesus is much more powerful than Satan.
イエス様はサタンよりももっともっと力強い方なんです。
But it's important that we understand, as good warriors in God's army, Satan's methods of working.
しかし私たちは神の良き兵卒として、神の軍隊に属する者として、サタンの方法を知っておく必要があります。
So Satan is a terrorist?
サタンはテロリストです。
So today we're going to talk about how real the war is.
今日ですね、この戦いがいかに現実のものであるかということについてお話ししたいと思います。
We're also going to talk about it, the victory is real also, it's assured.
また、戦いにおける勝利もまた現実だという、現実のものであるということも話したいと思います。
One of these microphones is...Screaming.
I think it's mine.
Is it yours?
I think mine's ringing back there somehow.
Yeah, I think he may have. It's still doing it.
Maybe it's yours. Hold it.
I want to take you to 1 Peter 5:8.
Can you see?
ペテロ第一の手紙五章の八節をお開きください。
1 Peter 5, verse 8.
テロ第一の手紙5章の8節です。
Be sober, be vigilant, because your adversary the devil is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour.
ペテロ第一の手紙5章の8節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。
Now that last word, devour, there has a very interesting meaning if you go to the concordance.
この聖句の中に食い尽くすという表現がありますけれども、この言葉をですね、言語の、言語で見てみますと非常に興味深いことがわかります。
It has a connotation of drowning.
もともとのギリシャ語でですね、どういう意味があったかと言いますと、これは溺れさせるという意味が含まれているそうです。
That's what the devil wants to do to all of us Christians is drown us so we can lose our salvation.
そして私たちクリスチャンがですね、救いを失うように私たち一人一人を溺れさせようと試みているのです。
We often have people who call us.
しばしば私たちのところに電話がかかってくる人たちの中に、
And they express to us that they feel overwhelmed. They feel like they're just drowning in their troubles.
よくこのような表現をされる方がいるんですけども、抱えている問題のためにもう圧倒されて今にもこの溺れそうだというふうに彼らが言うんです。
Now in America, we send out, and I'm sure you folks do the same thing here. All of the denominations send out missionaries around the world.
アメリカではですね、特にアメリカという国では、そこから世界各地に宣教師が送られていきます。
But in America, we basically have negated the supernatural.
ところが、このアメリカのキリスト教会においてはですね、この超自然、この霊の世界、働きのことが、
So we have missionaries that go to some of the third world countries that don't have any idea what to do with evil spirits.
そしてこのアメリカから第三世界ですね、この発展途上国とかそういった、未開の地に宣教師が送られていくわけですけれども、そこで行われているですね、この悪霊の働き、霊の働きに出くわしたときに彼らはどうしていいかわからないんです。
Charles Craft, the Pentecostal church in America, was sent to Nigeria as a missionary.
ペンテコステ派のチャールズ・クラフトという、伝道者がですね、ナイジェリアという国に宣教師として派遣された時のことです。
Now, I want to share with you what he had to say about when he got there and had to deal with evil spirits.
そしてこのチャールズ・クラフトさんがナイジェリアに行って悪霊の働きに出くわした時にですね、どのような状態にあったかということをについて書き残している言葉があるんです。
He said this: We were totally unprepared to deal with the area the Nigerians considered most important.
彼はこのように言っています。私たちはナイジェリアの人たちが最も重要なことであると考えていた事柄について、取り扱う用意が全くなかった。
That was their relationship with the spirit world.
そのナイジェリア人たちが最も重要だと考えていたことというのは、悪霊との、霊の世界と この関わり合いについてのことである。
Now listen to what he says. He says the focus of their preaching was deliverance from evil spirits by the Lord Jesus Christ.
そして、Nigeria. ナイジェリアの人たちの、最もこの中心的な主題は、この彼らが期待しているですね、このメッセージというのは、イエス・キリストによる悪の霊からの救いというものでありました。
He says our training in the USA left us with nothing to help them with in this area.
そしてこの領域に関して、アメリカにおいてこの宣教師の訓練というものは全くそれがなされてないという状態だったというんです。
He says we came to them basically with a powerless gospel in a culture that was very power conscious.
そしてこの霊の力について、極めてこの、まあ、認知、そういったものが認識されている文化において、我々は、全く力のない福音を携えてやってきたのであった。
It's because in the Western world we have literally negated the fact that there are supernatural powers.
これは私たちの国において事実上この霊の世界超自然の事柄を否定してしまった結果でありました。
That's an interesting thing. If you take the supernatural miracles or happenings out of the Bible, you have some interesting things happen.
聖書の中から超自然的な出来事あるいはこの奇跡などをですね取り除いてしまったら一体何が残るでしょうか?
If there's no supernatural in the Old Testament, what do you have?
もし旧約聖書から超自然的な出来事を取り除いてしまったら、一体何が残るでしょうか?
You would have no Exodus.
出エジプト記はなくなってしまいます。
You'd have no Red Sea experience.
紅海を渡る経験もなくなってしまいます。
You'd have no cloud of protection over the Israelites.
イスラエルの民の上にあった雲の柱、保護の雲の柱もなくなってしまうでしょう。
These are all supernatural acts, is that right?
これらはすべて超自然的な出来事でした。そうではないでしょうか。
You'd have no Ten Commandments written by the finger of God, which was a supernatural act.
神の指によって書かれた十戒もなくなってしまいます。それは超自然的なことです。
You'd have no rock smitten for water to pour out.
また、打たれた岩から流れ出た水もなくなってしまうでしょう。
So you would have, most of the stories that we're hearing in the Old Testament would not be there because it's because of the power of God, which is a supernatural power that is doing these acts.
神の力、神様の超自然的な力によってこれらのことが起こったんですけども、もしそれらを取り除いてしまったら、一体何が残るでしょうか。
Now let's look at the New Testament. What happens if you take the supernatural out?
もし新約聖書から超自然的な出来事を取り除いてしまったら、一体何が残るでしょうか?
You have Jesus, just a good man, doing good things.
イエスという人物は単に慈善事業を成して歩いた善人であったに過ぎないことになります。
If you take the supernatural out of his ministry, you have no water that was turned to wine.
水がですね、ブドウ酒に変わることもなかったでしょう。
The blind don't see and the lame don't walk.
目の見えない人は目の見えないまま、歩けない人は歩けないままであったことでしょう。
The lepers are still lepers.
雷病人、ハンセン病の人はハンセン病のままであったということになります。
The 5,000 were never fed.
5,000 人の群衆はお腹を空かしたまま、家に帰ったことでしょう。
Jesus never walked on the water.
イエス様が水の上を歩くこともなかったことでしょう。
And the crucifixion was a farce.
そして十字架の出来事はすべて、作り話だということになってしまいます。
What you have is a powerless, dead gospel.
力のない死んだ福音だけが残ってしまうことになります。
And that's what most churches in America have.Is a powerless gospel.
そしてアメリカにおいてアメリカの教会においてはですね、そういった力のない福音が語られている状態なのであります。
Ezekiel talks about a dry bones gospel in Ezekiel 37:1-2、
エゼキエル書37章1節2節を見るとこの枯れた骨のことが出てきます。
Ezekiel 37:1-2
エゼキエル書37章の1節2節です。
And the hand of the Lord was upon me,
主の手が私に臨み、
And carried me out into the spirit of the Lord,
主は私を主の霊に満たして出て行かせ、
And set me down in the midst of the valley, which was full of bones.
谷の中に私を置かれた。そこには骨が満ちていた。
And lo, they were very dry.
みんな痛く枯れていた。2節の終わりですね。すみません。
Now go down to verse 11.
それから11節をお読みします。
Then he said unto me,
そこで彼は私に言われた。
Son of man, these bones are the whole house of Israel.
人の子よ、これらの骨はイスラエルの全家である。
Behold, they thy say, our bones are dried and our hope is lost.
見よ、彼らは言う、我々の骨は枯れ、我々の望みは尽き、我々は耐え果てると。
Look, I'm not being critical, but this is the dry bones gospel of the modern Israel today. It's dry, there's nothing there.
別に批判的になるつもりではないんですけれども、これがですね、今日の、キリスト教会の状態であります。死んだ、枯れた骨の福音だけが語られているのであります。
We have totally overlooked the fact that we are in a struggle with an unseen power.
そして私たちが、その目に見えない勢力との戦いにいるということについてですね、そういった現実の事柄が全く見過ごしにされているのです。
And for the most part, no one knows what to do with this power, this evil power that's against us.
その結果、ほとんどの人が私たちに敵対している悪の霊の力にどのようにですね対抗したらいいのか分からずにいるのです。
We become frightened with the thought of the supernatural in our church.
私たちの教会においてこの超自然的な力に対してみんな怖がっているような様子があります。
Somehow we think the supernatural is only Satan's power.
しばしばですね、人々はこの超自然的な力というのはサタンだけが持っているものだと考えがちです。
But remember, it's against one third of the angels, against two thirds of the angels, all vying for us, all battling over us, trying to get us.
覚えていてください。三分の一の悪天使と三分の二の聖天使がいましたけれども、彼らは私たちをめぐって戦いを広げているんです。
And both sides are supernatural.
そして両サイド、両側ともですね、超自然的な力を持っているんです。
I want to take you to Ephesians, the sixth chapter.
次に、エペソ人への手紙、6章をお開きください。
We're going to look to see what the Bible has to say about this supernatural struggle, war that we're in.
この私たちが関わっている超自然の霊の戦いについて、聖書は一体何と述べているでしょうか。見ていきましょう。エペソ人への手紙6章であります。
Ephesians 6, we're going to start with verse 10 and go through verse 12.
まず6章の10節から12節まで読みたいと思います。
Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might.
最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。
What this says to me is I don't have any power. I have to work under His mighty power alone.
この聖句によると、私自身には何も力はないんですけれども、その主の偉大な力に頼らなければいけない。全く頼りきらなければいけないということだと思うんです。
Put on the whole armor of God, and this is something we're going to talk about later on in the week, is putting on the armor of God and what that means.
11節、悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。この神の武具で身を固めるということについて私たちはですね、かなりの時間をかけて皆さんと一緒に学びたいと考えています。
Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil.
この11節ですね、悪魔の策略に対抗して立ち得るための神の武具であります。
I'm not sure what word you use in your language for wiles, but in the English language that word wiles was something that the Greek translators or the English translators had a hard time coming up with out of the Greek language.
11節に悪魔の策略、 策略という言葉があるんですけれども、これはですね、ギリシャ語から、まあ、英語にはですね結構訳が難しい言葉であったというんです。
The English translators could not come up with a word that was as strong as the Greek when it came to that word wild.
日本語ではどうかわからないんですけれども、まあ、ギリシャ語で意味するほどのですね、この策略という言葉、強い意味を、まあ、見出すことが、訳者はですね、見出すことができなかったというんです。
I mean, strategies, intense scheming, cunning devices used against us.
まあ、ギリシャ語のもともとの意味は、この作戦、その、巧妙な作戦とか策略というもの、意味があるそうです。非常に巧妙なものですね。
In other words, he's watching us every moment.
そして事実、悪魔は私たちをいつも見張っていて、私たちに対抗してですね、策略を巡らしているのであります。
Now let's look at verse 12.
12節をご覧ください。
For we wrestle not against flesh and blood.
私たちの戦いは血肉に対するものではなく、
We're not fighting with each other.
この血肉に対するものではなくという言葉の意味はですね、私たちはこの人間同士でお互いに争い合ってはいけないということであります。
Well, we're fighting against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。
What he's talking about here, Paul, is he's talking about demonic powers. When he says spiritual, it means forces that we cannot see.
パウロはここで私たちが見ることのできない悪の霊について述べているのであります。
We want to share a little testimony about how those powers of darkness are seeking to destroy God's people.
この暗黒の勢力、目に見えない力がですね、神の民を滅ぼそうとしてどのように働いているかということを少し明かしさせていただきたいと思います。
When we first got into this ministry,
私たちが最初にこの伝道の働きを始めた頃、
a young family, a young couple with two little children called and asked us to please come and minister to their family.
ある若いご夫婦がですね、2人のお子さんがいたんですけども、電話をかけてきて、ぜひ一緒にお祈りしてください、相談に乗ってくださいというふうに言ってきました。
This was an Adventist Christian family, and the mother had been an Adventist all of her life, and so had the father.
で、彼らはアドベンチストの家族だったんですけども、奥さんも旦那さんもアドベンチスト、SDA として生まれ育った人たちでした。
They had two little boys. One was 4 years old, and one was 1 year old.
で、彼らはですね、2人の男の子がいたんですけども、1人は4歳、1人は1歳でした。
Now the four-year-old had become a terror in the house.
この4歳の男の子がですね、本当に家の中でも恐ろしい子になってしまったんです。
Families, other families hated to see this family come with their children because this one boy was so naughty.
彼がですね、あまりにも乱暴な子だったので、その家族が他のお友達とかですね、他の人たちは彼らが家にやってくるのが嫌がるぐらいひどい子供でした。
This boy was, it was amazing. He wouldn't let anyone show affection to him.
そしてまたもう一つ驚くべきことに、この男の子はですね、誰かが可愛がろうとするとですね、それをいつも拒絶するような子供だったんです。誰の愛情も受け付けないような子供でした。
Even his parents, if they would touch him, he'd recoil like
that. お父さんやお母さんが彼をですね、可愛がったために触ろうとしてもすぐにですね、パッと嫌がるような子供だったんです。
He was very undisciplined, wasn't he?
そして全くしつけがなされていない状態でした。
literally got whatever he wanted.
そして彼はですね、もう欲しがるものは何でも得てしまうような状態だったんです。
If you were sitting at the table and he wanted your chair, that's the chair he got.
そして彼がですね、食事の席に座ろうとしたときに、もし、誰か別の人が座っている席をですね、座りたいと言い出したら、もうそこに彼は座らせてもらえるという状態だったんです。
If he wanted your plate of food, that's what he got.
そしてまた誰か別の人のですね、皿に乗った食べ物を欲しがったら、またそれが与えられるといった感じでした。
In America, that's what we call a spoiled brat.
そういった子供をですね、アメリカでは、spoiled brat って言うんですけど、日本だったら何て言うんですかね。まあ、わがままな。なんて言う、沖縄ではもっといい表現ありますかね。
But there was a good
reason. 嫌なわらばだったわけです。
There was a good reason why he was undisciplined.
そして、彼がですね、なぜこれほどしつけられていないか、わがままに育てられたかというにはですね、理由があったんです。
When he was little as a baby,
彼が小さい頃、赤ちゃんの頃ですね。
His mother had always been filled with fear, even before she got married, but she had a lot of fear raising this child.
お母さんであるこの若い奥さんは、いつも恐怖を覚えていました。この子を育てるにあたって恐怖を覚えていたんですけども、彼女は結婚する前からある恐怖に怯えていたんです。
And there were times that she would, think bad things about that child, to do harmful things to that child.
そして時々ですね、この自分の子供4歳の男の子に対して、悪い子、彼に対してしてしまう悪いことを想像してしまっていたんです。
And she felt terrible thinking those things. She didn't know where those thoughts were coming from.
そしてそのような彼を痛めつけるようなそういう思いがですね、一体どこからやってくるのか彼女は分からずにいました。
The doctor said, well, she probably had PMS, premenstrual syndrome.
そしてお医者さんに言ったらですね、多分彼女は月経前困難症とか月経前症候群とか言いますけど、女の方、女性に特有の その生理前に精神的に不安定になる、それでしょうというふうに言われました。
And they told her that she really needed to go to a counselor and have counseling.
そしてお医者さんは、カウンセラーのところに行く必要がありますというふうに言いました。
Now the boy is about 2 years old by this time.
この頃ですね、その小さな男の子は大体2歳ぐらいだったんですけども、
So she goes to the counselor and she tells the counselor these terrible thoughts that she has about this child and how terrible and guilty she feels for thinking those things.
そこで彼女はですね、カウンセラーのところに行って、彼女がその男の子に関してこう抱いてしまう思い、恐ろしい思いを話しました。そしてさらにそのことによって彼女がどんなに罪の呵責に苦しんでるかということも話したんです。
She knew she never wanted to do those kind of things to the baby, but why would she have these thoughts?
彼女はその子に対してそういうことをしたいと思ってるわけではないんですけども、例えばですね、この子を乾燥機に入れて乾燥機を回したらどうなるかなとか、そういうひどい思いを思い浮かべてしまって、その方は苦しんでいたんですけども、そのことをカウンセラーの先生に話したんですね。別にそういうふうにやりたいと思ってるわけではないんですけども、そういう思いが突然こう湧き上がってしまうんです。
The counselor told her that the reason she had those thoughts is that, she was having problems in her sex life.
そこでカウンセラーの先生は彼女に対して、どうしてそのような思いが思い浮かんでくるかっていう、その原因はあなたの性の生活にありますと言いました。
And the counselor told her to go home and that she needed to start to practice masturbation or self-abuse.
そこでカウンセラーは彼女に対して、あなたはお家に帰って、マスターベーション、自慰行為をやりなさいというふうに言ったんです。
She was aghast. She was shocked. She wouldn't go home and do that.
彼女はもう、驚いてショックを受けて、そんなことできないと思いました。
The counselor said, yes, you will do that. Otherwise, I have to report you to the authorities that you're a potential child abuser.
そこでカウンセラーはですね、いや、あなたは絶対にやるべきですというふうにすごく強く言ったんですね。もしやらないならば、私はあなたを 幼児虐待の疑い、そういう可能性があるということで、訴えますよというふうに、報告しますよというふうに言いました。
And she told her that she could never discipline her child the biblical way with spanking.
で、そこで彼女はですね、そのカウンセラーから子供に対して聖書に基づいたそういうしつけ、例えばお尻を叩くとか、そういうことは絶対にやってはいけないというふうに言われました。
Now she had a lot of fear before she started going to the counselor. Now she was in terror.
彼女はそのカウンセラーのところに行く前にもすでにこの恐怖を覚えていたんですけども、行った後ももっともっと怖く、もさらに本当に恐ろしい状態になってしまったんです。
She quit going to the counselor, but she had it in her mind she didn't dare spank this child and discipline this child because she was told that she was a potential child abuser.
彼女はですね、そのカウンセラーから幼児虐待の可能性がある人というふうに言われてしまったので、もうその子に対してしつけをしたり、お仕置きをしたりすることができなくなってしまったんです。
So by this time, at 4 years old, that child had no discipline, and now we see why he was such a terror.
そこでですね、彼女は、男の子は4歳、私たちが会った時4歳だったんですけども、なぜ彼が今までしつけられてこなかったと理由が、しつけられてこなかったかという理由が分かったんです。
We got together in our home and we were going to pray for this child because he was now out of control and the parents didn't know really how to take care of them, but now he was very defiant. Out of control.
そこでですね、私たちは一緒に集まって彼らと共に祈ることにしました。なぜならもうこの男の子が全くコントロールの効かない状態になっていたので、彼のためにみんなで祈ることになりました。
And very rebellious.
そしてこの男の子はとっても反抗的だったんです。
So we all came together as a family with the two children and we went up into our bedroom where it would be private away from anyone and we decided we were going to have special prayer for this child and anointing.
そこでですね、この家族4人の方々とまた私たちと一緒に2階の寝室に行って、私たちの寝室に行って、そこならまあ誰も来ないので、プライベートな状態で、この男の子のために特別にお祈りと油注ぎをすることになりました。
I want you to see the picture. Here you have the mother sitting on the bed with this little fellow sitting on her lap.
その光景を皆さんも思い浮かべていただきたいんですね。想像していただきたいんですけれども、お母さんと、そしてそのお母さんの膝の上にその男の子が乗っていました。
Vlad and I were sitting in chairs beside the bed.
私たち夫婦はベッドのそばのですね、椅子に座っていました。
The father was sitting at the foot of the bed holding the one-year-old baby of theirs, boy. He was sitting at the foot of the bed.
Sitting in a chair at the end of the bed.
そしてお父さんはベッドのですね、そば、もっと先の方の別の側の、椅子に座って、このもう一人の男の子、赤ん坊をですね、抱っこしていました。
Okay. So as we began to pray, because we didn't know if there might be some evil spirits that now had control of this child.
私たちは、そこで祈り始めたんですけれども、この男の子に、そういう悪の霊が働いているかどうかということを私たちもはっきりは分かりませんでしたので、
My husband began to pray, and is immediately upon his beginning to pray, the little boy pulled out of the mother's arms and flipped down on the bed on his stomach and began pounding with his fists very hard and raising himself off the bed this high. He was on his stomach. Yeah, this is the bed, and he raised up this high, pounding with his fist. He lifted up his whole body in the air.
そこで私の主人が祈り始めるや否や、この男の子がですね、お母さんの腕からこうパッと逃げ出して、ベッドの上にうつ伏せになって、拳を叩きながら、実際彼の体がベッドからこのぐらい浮くぐらいにですね、激しく拳を叩きつけて体を浮かせていたんです。
And as he was pounding with his fist, he was screaming, I hate God, I love Satan, I love blood, you hate me. 4 years old.
そしてこの4歳の男の子がですね、そのように拳で ベッドを叩きつけながら自分の体をこう浮かせたりしている時に、彼の口から、僕は神様を憎んでいる、僕はサタンを愛している、僕は血を愛している、お前は僕を憎んでいるというふうに言い始めたんです、叫び始めたんです。
Now this little boy had never seen television, bad programs or anything. He was raised in a Christian home that didn't believe in those things.
彼はですね、クリスチャンの家庭で育ったんですけども、一度もそれまでに悪い映画とか、そういう怖い映画とかテレビとか見たことがありませんでした。
And out of his mouth were coming these cries.
しかしそれでもなおですね、彼の口からこのような叫び声が聞こえ始めたんです。
So we knew that there was something else involved here besides just this little boy, because number one, you can't put yourself on your stomach on the bed and flip yourself up 18 inches on. It's just an impossibility.
そういった様子からですね、私たちは彼の力、彼とはまた別の力が彼のうちに働いているというのをはっきりと見て取ることができました。第一の理由は、誰もですね、このうつ伏せになってこのベッドをこう叩いただけでこのぐらい跳ね上がるということはできない。
And all these words he was screaming out of his mouth.
そして同時ながら彼は飛び跳ねながらですね、この叫んでいるわけですね、叫び声を上げているわけですが、
So we prayed for him probably 45 minutes, and during that time, he started to get off of the bed.
それから45分間ほど、彼のためにですね、祈った後で彼はベッドから飛び降りました。
So we asked the angels of God to put him back up there again. On the bed.
He was getting ready to get off the bed and run away. そして私たちは、神様に祈って天使たちを使わせて彼を元の場所に戻すようにとお願いしました。
So we said, angels of God, put him back on the bed here, and he just scooted right back up on the bed.
そして彼はこの天使の力に促されるようにですね、また元の場所に戻ってきて、sat on the bed.
Laid back down.
He was still on his
stomach.
そしてまたですね、ベッドの上に乗っかってうつ伏せ状態になっていました。
Well, as Al was saying, for about 45 minutes, this struggle, this battle between good and evil was going on.
この45分間もの間ですね、善と悪の戦いが彼の中で繰り広げられていました。
We were singing and reading scripture out loud and praising God.
私たちは賛美歌を歌ったり、御言葉を読んだり、神様の皆を褒めたたり、得たりしていたんです。
And just like in the Bible, there was a battle, a struggle going on, and these spirits didn't want to leave this little boy.
聖書の中にあるようにですね、まさしくこの男の子の中で働いていたその力がですね、悪霊たちは彼から出て行きたくなかったので、そこで戦い、葛藤が起こっていたんです。
After about 45 minutes, he just quieted right down and he rolled over on his back and looked very peaceful and calm.
しかし45分経ったってですね、今度彼は仰向けになって寝て、顔も穏やかに平和に満ちた顔になりました。
He looked up at his mother with a smile on his face.
そして彼はお母さんの顔をニコニコ笑顔を持って見て、
He scooted over and crawled up into his mother's arms and hugged her and said, Mommy, Jesus loves you and I love you too.
そしてその子はですね、お母さんの方にこう駆け寄っていって、お母さんをこう抱きかかえ、ハグして、ママ、イエス様はママを愛しているよ、僕もママを愛しているよ、と言いました。
He got off of the bed and came over to where his daddy was, so I took the baby out of the daddy's arms and he climbed up in the daddy's lap and said, Daddy, Jesus loves you and I love you too.
でその次にですね、男の子はそこから、お母さんのところから降りて、少し歩いてお父さんのところに来ました。お父さんが赤ちゃん抱いていたので、私がその赤ちゃんを抱いて、そしたら男の子はお父さんの膝に駆け上がってですね、今度は、パパ、イエス様はパパを愛しているよ、僕もパパを愛しているよ、と言いました。
And then he left his daddy's arms. Remember, this little boy wouldn't let anybody ever hug him.
それから彼はお父さんのところを降りて、他のところに行こうとしたんですけど、覚えていらっしゃいますか？この男の子は誰からもそうやってこの、抱かれたりとか、そういう愛情を受け取ることも表現することもできなかった子供だったんです。
So he went over to Al and he climbed up on Al's lap and he gave Al a big hug and he said, Al, Jesus loves you and I love you too.
で、今度はですね、アルのところに行って、アルを じっと抱きしめながら、アルさん、イエス様はアルさんを愛しているよ、僕もアルさんを愛しているよと言いました。
And then he came over to me. I'd given the baby back to daddy, and he did the same thing for me.
その後私のところに来てですね、私はその赤ちゃんをお父さんのところに戻して、でその男の子は私にも同じことをしてくれました。
This was a changed child.
もう全くあの変わっ男の子が変わったんですね。
He went skipping down the hallway, singing Jesus loves me.
で彼はあの廊下を走りながらスキップしながら、イエス主我を愛すを歌い始めました。
Now we share this because here was a Christian family trying to be Christians and go to church, and this child was tearing the whole family up.
なぜこの証をしているかというと、この家族はですね、クリスチャンの家庭で毎週教会に行って一生懸命この子供をクリスチャンとして育てようとしていたにもかかわらず、この子は手に負えない恐ろしい状態にあったんです。
You see, he is on our track every moment, trying to destroy people, God's people.
敵はですね、私たち神の民を滅ぼそうとして、毎瞬間毎瞬間私たちを狙っているんです。
A little later in the program, we'll tell you what happened after that and how that boy fared after that.
あの、これから私たちが今週1週間話していくうちにですね、この後の続き、話の続きをまたお話ししたいと思います。
But we want you to see the battle is real.
皆さんに知っていていただきたいのは、この戦いが現実のものだということです。
In America, this vicious enemy goes virtually unobserved and unopposed in the church.
そして私たちの国アメリカにおいてはですね、この、憎たらしい敵が事実上全く関心を払われることなく反対に会うこともない、状態にあるということです。キリストの教会において。
This was in 1985.
これは
The little boy, 1985.
この小さな男の子のこと、この今話したお話は1985年に起こったことです。
If that had happened today in America, they would have said that that little boy had attention deficit disorder, ADD, a psychological disorder, and put him on drugs.
もしですね、このようなことが今2005年に起こったとしたら、そういう男の子がいたとしたら、ADD 多動症とか学習障害児と言われてますけども、そのように診断されて、彼はきっと薬物療法をさせられ、いろんな薬を飲まなければいけないことになったでしょう。
You're going to hear how this turned out and how exciting it is, and praise God that that child and that parent got freedom before the time of all these drugs.
また後ほどお話したいと思いますけども、この男の子がどういうふうになっていたかっていう話を聞いたらですね、本当に神様の力を褒めたたえずにはいられません。なぜならもし彼が神様によって自由を得なかったならば、この薬物によって彼がどうなってしまっていただろうかと思います。
Now we're going to talk about three areas that the devil attacks Christians.
そして次にですね、クリスチャンを攻撃するのにサタンが用いるこの3つの領域について考えてみたいと思います。
He attacks our churches.
まず私たちの教会を攻撃します。
He attacks the family.
そして私たちの家庭を攻撃します。
And he attacks us individually, personally.
また私たちを個人的に攻撃してきます。
You know what's really interesting? When he attacks the churchChristians say, oh, those are just normal disagreements, has nothing to do with the devil.
そしてですね、不思議なことに、教会などで、教会がサタンの攻撃を受け、教会などで何、いさかいとかが起こったりしたときに、人々はですね、いや、これは単に、まあ、よくある意見の相違ですよと、片付けてしまう。
And when you talk about him attacking the family, people will say, oh, those are just unavoidable family conflicts.
そして、サタンが敵を攻撃し、あ、家庭をですね、攻撃していることに関しては、人々は、これはもう避けられない、これはまあ、家庭内のまた、いさかいに過ぎませんというわけです。
When you talk about him attacking us personally, People will say, oh, that's just a personal weakness. You don't have enough faith.
そして、サタンが個人を攻撃するときにですね、人々はそれを見て、これは単にもその人の、まあ、欠点、弱さ、弱点なんだよと。もうこの人の信仰が足りないんだよと、片付けてしまうわけです。
So、let's talk about how he attacks the church.
それでは、サタンがどのように教会を攻撃するか見ていきましょう。
He attacks the church with gossip.
サタンはですね、ゴシップ、噂話を用いて教会を攻撃してきます。
He attacks the church with suspicion, being suspicious of people. Oh, we need to be careful about them. They may not think the way we think.
また、サタンはですね、教会にも疑惑を用いて、攻撃してきます。あの人たちはちょっと気をつけた方がいいよ。私たちとは違う意見を持っているかもしれないからというような疑惑を持ちかけるんです。
Suspicion and gossip go very well together.
そしてこの疑惑と噂話というのは、いつもこう一緒に起こります。
We experience often when we're going to go to a church to hold meetings.
私たちがですね、しばしば、私たちにもそのようなことがしばしば起こるんですけども、どこか教会に行ってこのようなミーティングを持つときに、
And the people that have invited us will be told, oh, don't go there. Don't have them come. All they can think about is demons.
で、私たちのことをですね、彼らのミーティング行かない方がいいよ。彼らが話すことは悪魔のことばっかりなんだからというように言われることとかもあるんです。
So they get suspicion going and fear.
そしてそれによって、まあ、疑いというかそういう疑惑が生じて、その後、まあ、恐れが起こってきてしまうんです。
And then there's hatred in the church.
また、教会の中には憎しみ、教会の中に憎しみを起こして、サタンが教会を攻撃する場合もあります。
Church members, it will sit clear on the other side of the church because they are so angry and have so much hatred for somebody that's offended them in the church. Church members, it will, one will sit on one side and one another, they won't come together.
教会の中ですね、ある一人の人はこっち側に座って、ある一人の人は反対側に座って、彼らはあまりにも憎み合っているために、この一緒に座ることができないというようなこと、教会の中でさえも起こるのです。
Bitterness.
また、苦々しい思い。
Pride.
また、傲慢。
These are all the ways the devil likes to work in the church and control. People who seem to have to control everybody or everything.
これらのものはサタンが用いて教会を攻撃しようとしているものなんですけども、また、支配欲。すべてを自分がコントロールしたい、支配したいという思いも、サタンによってもたらされています。
You see, the devil keeps church members confused about the battle and when they attack each other.
そして、このテロリストであるサタンは、私たちがこの霊の戦いについて混乱した考えを持ったままにしておいて、ついにはですね、私たちがお互いを攻撃するように仕向けるのです。
Consequently, they argue more and they pray less.
その結果、私たちは、もっともっと言い争いをするようになり、祈りが少なくなってしまうのです。
Ways he attacks the family are bickering and fighting within marriages.
サタンがですね、家庭を攻撃するその方法は、結婚生活において夫婦の中での夫婦喧嘩や家庭内騒動を用います。
In our country, the divorce rate among Christians is actually higher than the divorce rate among the Gentiles or the non-Christians.
アメリカにおいては、クリスチャンでない人たちの離婚率よりも、クリスチャンの離婚率の方が高くなっているんです。
Now let me ask you, if you're going to be a good devil and really do your work well, aren't you going to try to destroy the marriages that are the root of the church?
もし皆さんが賢い悪魔であるならば、皆さんはそのクリスチャンの家庭を、夫婦を攻撃しますか？それともクリスチャンじゃない人たちの家庭、結婚生活を攻撃しますか？
So bickering and fighting in marriages is one.
結婚生活での、まあ、夫婦喧嘩、そういうことが一つですし、
Verbal and physical abuse within Christian marriages.
また、このようなことも起こっています。クリスチャン同士の結婚において、言葉を用いた、また肉体的な虐待。
What you have is you have families coming to church many times.
この何度も何度もですね、教会に来ている家族がですね、
And they're looking for someone that has power and authority that understands the spiritual battle that can help them out and they don't, they go home without help.
本当に問題を抱えて教会に来ているのにもかかわらずその霊の戦いについてですねよく理解をしていて彼らに適切な助けの手を差し伸べることのできる人を探すんですけれどもそういった人たちが見つからずに彼らは失望して家に帰ってしまうことがあるんです。
We go out and hold all these evangelistic meetings and bring people into the church and we don't know how to minister to them and pretty soon they've gone out the back door.
そして私たちは教会にですね、いろんな人を、誘って連れてくるんですけれども、どうやってこういった人たちの問題解決をですね、手伝うか、方法がわからなくて、彼らはまた教会から、裏口からですね、去ってしまうというようなありさまであります。
As soon as they've been baptized, we think, oh, great, they're baptized, we need to go get new people, forgetting that that's when the battle really begins.
人々がですね、バプテスマを受けたらすぐに、あ、この人たちバプテスマを受けた、よかったよかったと言って、じゃあ次に新しい人を探そうと言って、新しい人を探しに行ってしまいますけれども、本当はこのバプテスマを受けて、からがですね、戦いが激しくなるんです。
We have child abuse by parents.
そして教会内においてクリスチャン家庭においてこの両親が親がですねこの子供を虐待するというようなことが起こっています。
Again it goes back to the fact that they don't understand they're in a spiritual battle and they need to have a warrior's mentality for those kids.
そしてこれらの子供を虐待を受けている子供たちを助けるためにはですね例の戦いをよく理解しこの戦いの中にいるこの戦士としてのですね、この概念を私たちは考え方をですね、持っている必要があるのです。
Instead of beating the kids, they need to go after the real enemy, the devil, and tell him to get out.
そして子供を虐待するのではなくて、親はですね、この本当の敵である悪魔にですね、攻撃の矢を向け、そしてその悪の勢力をですね、撃退する必要があるのです。
And of course, he attacks the family through undisciplined children.
また、サタンはですね、しつけのできていない子供を通して、クリスチャンの家庭を攻撃しようとしています。
I want to take you through a quote out of the little book, Third Selected Messages or Selected Messages, Volume 3, page 218.
これはホワイト人の書き物からの引用ですけれども、Selected Message 3巻の218ページに書かれている言葉を紹介したいと思います。子供たちがしつけられないならば、敵は、これらの子供たちを通して働くであろう。
Someone disciplines them.
そして誰か別の者が彼らをしつけることになる。
Now listen, if the mother or the father does not do it, the devil does.
もしも母親や父親がそのしつけの働きをしないならば、悪魔が子供たちをしつけるのである。
That is how it is, and I want to tell you, that's what was going on with this little fellow that she was just talking about in that testimony.
ですから先ほどのですね、4歳の男の子の話もまさしく家庭においてそのようなことが起こっていたのです。
The devil was disciplining him.
悪魔がこの男の子をですね、しつけていたのです。
To discipline means to train, right?
しつけるというのは訓練するという意味ですよね。
Just like in Proverbs 22:6, that's what it says.
箴言22章の6節にそのことが書かれています。
Proverbs 22 verse 6.
箴言22章の6節です。
Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
箴言22章の6節をお読みします。子をその行くべき道に従って教えよう。そうすれば年老いても それを離れることがない。こう行くべき道に従って教えよと、この教えよという言葉がですね、英語の聖書では訓練しなさいとなっています。
So discipline means more than just spanking or punishing a child. It means to lead and guide that child.
ですから、この訓練する、しつけるということは、子供をですね、しつけるということは単にその子供を、叩く、いろんなことで強制するということではなくてですね、彼らを教え、導くことなんです。
Well, as we see, this little boy was not being trained or disciplined by the parents, right?
さっきの小さな男の子は、両親によって訓練されたり、また教え導かれたりしていなかったですよね。
And so after that little boy went skipping down the hall, singing Jesus loves me.
彼が手話では愛すを歌いながら廊下をこのスキップして走っていた後、
We took the parents aside and said, Now parents, you need to learn how to discipline and to train this child.
そこで私たちは両親二人を呼んで、今からあなたたちはこの男の子をしつけ、訓練することを学ばなければいけませんよと言いました。
And the Bible says to spare the rod is to spoil the child.
鞭を使わないと子供を甘やかすことになるという御言葉があるんですけれども。
And so this little boy now needed to learn that when the parents told them to do something, that he was to do it.
ですから、これからこの男の子はですね、父さんとお母さんがこうしなさいと言われたことをするという、父さんとお母さんに従うことを学ばなければなりませんでした。
Now we only have 3 minutes left on this side of the tape, so I think we'll go ahead and show you the rest of the way of the tax, and then when we come back, we're going to have a break. I will share with you the rest of that story.
あと3分しか残ってないので、今から他の項目を説明して、そして後からまたこの男の子の話をしたいと思います。
The devil is coming after our children through worldly influence.
そして悪魔はですね、世的なものの感化力を通して、クリスチャンの子供たちを付け狙っています。
Through the internet.
例えばインターネット。
There's not much they can't get on the internet.
そしてこのインターネットでですね、もう今はインターネットを通じて得られない情報はほとんどなくなっています。
Computer and video games, videos and television.
コンピューターゲーム、ビデオゲーム、またはですね、まあビデオなどでの映画やテレビを通して。
I don't know if you have Lion King over here.
ディズニーの映画でライオンキングというものがありました。
But in our country, they think it's wonderful. Christians think this is wonderful, when in fact it is laced with spiritualism.
アメリカにおいてこの映画は大ヒットしたんですけれども、10年ぐらい前ですかね。大ヒットしたんですけれども、もうクリスチャンの人たちでさえですね、この映画を絶賛して、これは非常にまあ道徳的にいい映画であると評したんですが、けれどもその内容というのはですね、もう心霊術の教えに満ちています。